連載コラム、ボリューム16、運転士さんが頼もしい。ハーネス八王子、鈴木由紀子。現在と四半世紀前などと長い期間で比べてみると、障害のある私たちも町に出かけ、さまざまな活動に加わりやすくなりました。それを可能にしている大きな要因は、バスや電車などの公共交通機関の運営会社がいろいろな形で設備やソフト面のサービスをして私たちを支えてくださっているからです。企業としてのその姿勢は、社会貢献という言葉以上のものだと思って、何らかの形で感謝の気持ちを伝えなくてはいけないと思っています。目が見えない私が八王子市内を移動するのに、日常的に頼りにするのはバスです。どのようにして乗りたいバスに首尾よくアクセスするかなど、不便な点が多々あり、イライラハラハラしながら利用していた時期もありました。そのため私たちは、当事者団体である八市協、八王子視覚障害者福祉協会の会員で話し合って、バス会社に理解と協力をお願いする活動を展開しました。京王バスや西東京バス、主要なバス会社の担当者に、見えない人がバスを利用する際に困っている事柄を伝え、改善をお願いしてきました。バス会社もそれに応えるべく、いろいろな改善策を講じてくださいました。しかし現実問題として、設備の改善には費用がかかることも多々あり、その配慮に感謝の気持ちもきちんと伝えなくてはいけないと日頃感じています。例えば、どこかのバス停で乗りたいバスを待っているとき、文字による表示が見えない私には、声によるバスの行き先案内が必要です。そのバス停で一緒に待っている方に助けていただけることもありますが、皆さんそれぞれ行き先は違いますから、いつもその状況を期待することはできません。昔、運転士さんが肉声で案内する形が取られていた頃は、マイクに口を近づけすぎて声が割れて案内が聞き取れないとか、急いで早口で案内するので言葉を聞き違えたりして、乗りたいバスを逃がしてしまったということさえありました。しかし現在では、聞き取りやすい自動音声によるアナウンスがバスの中にも外にも整備され、おかげで私たちも安心してバスを待つことができるようになりました。視覚に障害があると、バス停に複数台のバスが連なってきた時の対応にも苦労します。その時乗りたいバスが正規のバス停に停まれば首尾よく乗れますが、道路が混んでいて乗りたいバスが1台分とか2台分後ろにあったら、見えない人はその状況に気づくこともできず、全くお手上げ状態になります。この点については、もし正規のバス停で視覚障害者が待っていることに運転士さんが気づいたら、一旦止まり行き先を告げていただけるようにお願いしました。もしかしたらそれは交通渋滞の一因にもなりかねませんが、都心と違って運行間隔の長いこの町では、ぜひ考慮していただきたい事柄なのです。バス会社の方々もそのことを理解し、乗務員向けの定期研修でその問題を取り上げて、運転士さんに周知していただけることになりました。最近バスの中での運転士さんたちの細かい配慮ぶりが際立っています。ある時、私がアーサと一緒に混んだバスに乗り込んだら、盲導犬の足や尻尾を踏まないようにお願いしますと、車内の乗客にマイクで呼びかけてくれました。 その後バスを降りるとき、どうもありがとうございましたと私がお礼を言うと、はい、気をつけて帰ってくださいねと運転手さんも返してくださって、心も軽く朝と歩いた記憶があります。別の日、やはりバスが連なっていたために、いつもと違う場所で降りなくてはならなかった時も、今降りるところは〇〇店の前ですよと詳しい場所を伝えてくれたので、その後スムーズに行動することができました。またある時は、かなり年配の方がバスに乗りたいのにステップが上がれなくて困っている様子でした。すると運転手さんがバスを降り、外を回って乗車口に行き、その方を座席までサポートしておられました。それこそ私たちの町のバスは誰に対しても優しいのだと知らされた出来事でした。どんな法律や制度や条例も、それらを運用するのは一人一人の市民の力。障害があると不便なこともたくさんあるけれど、私たちのそばにいるたくさんの人が目と手と声をかけて支えてくれるので大丈夫。そんな気持ちで過ごしています。イラスト、幸福行きと表示されたバスとにこやかな運転手さん、バスの傍らに盲導犬と一緒の女性が描かれています。イラスト終わり。